はい、はい、
もうお菓子食べなが
らパーティー気分で、
うん、行きましょう。はい、年間 MVP、
はい、
すいません、前回ちょっとちらっとも喋っちゃったんですけど、
はい、
ケン・フォーリー、ゾンビフェイス、ゾンフェスに来てた、うんうん、
とか、
うん、いや、ね、そう、ファンイベントに来てたんですけど、4時間ぐらい経って、あの開始から、
うん、
私トイレ行ったらですね、うん、いきなりケン・フォーリー入ってきて、もう相当我慢してたんでしょうね、
うん、
ああ、ああって言いながら進行してみたいな、
漏れそうだったんですか。
すっごい勢いでおしっこしたんで、で、うわ、俺ケン・フォーリーと連れしをしてるって嬉しさもあったんですけど、うん、音のデカさにちょっとびっくりして、
あ、うん、特有の
コックの方も多かったんでしょうね。
いや、それね、見たかったんですけど、うん、見たらちょっと怒られるなと思って。
そうでしょうね。ヘイって言われちゃいますよね。
音だけちょっと楽しんでみたんですけど。
音だけ楽しむ。
ケン・フォーリーの
尿の音。
それが便器に当たる音を楽しむ風流、
さらさらさらすんね、
松尾芭蕉みたいな感じですね。
聞く読もうからね。
いいですね。やっぱ大人になるとこういうこともできるんですね。
いろんな楽しみ方ができる。
ね、優雅だな。
すげえな。
ね、まさかあの子供の時見てた人とね、連れションできたっていうのはいいなと思
って。その時2人ともおちんちん出してるわけです
よね。
出してるね。同じ空間で。
ああ、すごい。
すごくないですか、それ。
う
ん、もう、世紀を。露出してたわけですよ。
ちょっと相方感がありました、まあ、
ですよ、ね、
相棒感が、
うん、
ちなみにあの僕あのアイリッシュマン見に行った時に、
はい、
あの便所行ったら、うん、あの隣にあの元週刊プロレスの編集長のターザン山本、うん、
いいですね、
でかいジジイ来たなと思ってターザン山
本に行って
、ターヤマがいて、ターヤマのしょやっぱ正面でやっぱ音を聞いて
楽しんでました、ね、耳を楽しませて。
びっくりしました。
面白いですね。
これって男の特権じゃないですか。
いや、そうですね。
ツレションできるって。
あ、そっか。
女性では絶対ありえない。
個室ですもんね。
っていう。
なんかバイクみたいにタンデムみたいな便器が。
ああ、そうだね。
あの。どんな
背中にかける。
背中にかける。
かける。
二人同じゃないとレバーが。
いいですね。
イージーライダーの。うん。
ワイルドビーはワイルドで行こう
な。シジックリムみたいな感じで。
ドリフトするわけで。
出るのも止まるのも同時
で。そういう未来が来ると。
っていう、すみません、もう前回喋っちゃったんで、もうね。
いや、でもすごい経験ですよね、本当に。
ゾンビですよ。
ね。
いやー。
っていう、はい、MVP でした。本当はちょっと他の人考えたんですけど、
うん、時点とかあるんですか。
あ、時点、じゃあこれもじゃあちょっと喋ると坂本雷光さん、今やってる活弁の、うん、活弁指導と出演もちょっとされてます、うん、で山本龍二さんのお弟子さんで、
うん、
でもう今日本でも10人ぐらいしかいないのかな、活弁指導、
うん、
エースとして頑張ってらっしゃって、うんうんでですね、もう1年前から活弁の指導やってるって話は聞いてたんです
よ、はいはい、
で、ね、映画の現場慣れてないけど、うん、こう成田凌君にどう指導していいかってこう悩みながら頑張ってたみたいですね、うん、でもこれのおかげでかなり活弁師っていうあの職業がだいぶ広まったのもあって、で実を言うとあの去年夏ぐらいかな、
うん、
もうちょっと前かあの坂本雷光さんゲスト出演の交渉してたんですよ。ただもう活弁の撮影入っちゃってるし、どんどん仕事来てるんで、
うん、
もうちょっと無理だってことで、ダメでしたね。
そっかそっか。
残念でしたね。うん、またね、
残念だ
った。忙しくなくなったら。
北九州の一家と殺人事件の花火のものまねをやめてください。もう引き出しが全部そういうなんか事件性を帯びてますよね。
この話も3回に1回はします
よ、ね、3回に会う
と会うと絶対にしますよ、ね、まあ最高ですけどね、
最高ですね、
コントですよね、
で俺もあの帰省すると3回に1回はその現場行って
る雷光さん、
ね、雷光さん
何の映画でちなみにあのゲスト交渉してたんですか。
いや活弁っていう職業はどういうものかっていうの
を、ああそういう、あそうか、トーキーと比べてってことですね、
はい、だってその活弁って映画が出る前ってもう多分世間は知らないだろうと思って、
ほ
と
んど。
で、うちのね、ボークライ映画館っていう映画をテーマにしたポッドキャストだから、うんうん、ちょっとその手で説明というか解説をしてもらいた
い。いずれね、ぜひ、ね、 ていうところだったらね。
あの幼少期の頃水木先生のお宅にお邪魔した話とか。
ああそうなんだ、うん、
超熱心なファンだったんですよね、はい、だから写真がすごいいっぱい残ってますよね、
はい、だからもう元祖水木系ですからね。話
とそうですね、サザザさんとかね、はい、作ってね、はい、またね。
もうでも大ブレイクしてるから来年以降、今年以降かもう無理かもと。
タイミングがありますから、ね、いずれ絶対、ね、
土下座すればなんとか。
土下座とか
土下座外交ですよ、はい、教えますやり方、はい
はい、さすがですね。いやいや、やっぱ土下座
やったらダメですよ、やったらダメです、
はい、はい、以上です、はい、すいません。
じゃあ次僕先にいいですか、はい、私はあの山崎隆ですね、今年は、
ね、お
2019年、うんうん、やっぱ歩き、さっきあの、はい、里石さんのランキングにあったアルキメデスの対戦、はいはいはい、やっぱあれ映画としても結構きちっとできてて面白かったですし、はいはい、うん、あとはまあ問題作ドラゴンクエストユアストーリーと、あとはルパンザファーストっていう3本去年撮ってて、で、まあ、ちょっとドラクエに関してはね、佐藤さんもいろいろ言いたいことある。
今日はねすごい割れてましたよね、は
い、いやあの本当デリヘル行ったら、うん、コスチュームプレイとかしてるのに、うん、途中から本名でなんかむちゃくちゃ怒られた気分になって、
なんであんなこんなことどこに来てんのみたいな。
なんかいきなりチンチンが鳴り出したみたいな映画だなと思って、
ゲームの世界の話だと思ったらちょっとい
きなり、まあまあぼんやり、
ぼんやり、
怖い、何それ、怖い。
見に行かれた多分日に僕会ったんですよね、うん、だから夜食事するとで、うん、多分夕方、はい、ザトシさんが見て、うん、で見た感想を最初に、うん、これはやばいみたいな感じで僕、うん、言われててですね、まあネタはバレてなかったですけど、うん、でも、まあ、覚悟して見に行ったんですけど、うん、僕はそんなに悪くないというか、あ、うん、こういうやり方かと、うん、まあ、真っ当に撮ってないというか、少しフックを変えてきてるというか、うん、まあ、こういう見せ方ちょっとやりすぎてるなとは思いましたけど、
レディープレイヤー1みたいなともちょっと違う。
あ、まあ、いいとこ行ってます。そう、すごいとこ行ってます。
マザー2みたいな。
マザー2ですね。
そうですね。
そうですね。
トータルリコール。
だんだん大体もう、どんな話じゃ、とぼりが今生まれてた。
怖い怖い。
まっとうにできたのに、あえてこうするっていうところに、僕は、山崎隆は結構、だから攻めてるなっていう。
まあ、大将にも Your Story って書いてますしね。
そうそうなん
です。で、まあ、ドラクエというのは、要するに、堀裕二も言ってるけど、一人一人が主人公になるというお話だよと。だから、主人公は喋りませんと。そういうこと言ってますからね。
そう、もう答えが出てるような。
お前はお前の人生を生きろと。
そう、好き人生怖い映画です。
でも
未だにおらんのじゃいっつって、
でも今でもあれなんですよね。我々はビアンカとフローラを迷って生きてる。
めちゃくちゃ悲しい、ね、
悲しい。どこ見てるんですか。
もう右手にビアンカ、左手にフローラって名付けて、もう擦りましょう。
片手にピストル、
世紀を交互に擦りましょう。みたいな。今日はビアンカ、明日はフローラですよ。もう明後日は一緒にみたいなね、そういう感じでいきましょう。
3P で
現れるんですかね。
DS でデボラっていうあのツンデレが出てくるんですけどね。
あ、3人目の、第3の花嫁、そうですね。
もういいんですよね。
ちょっとギャルっぽい感じ。
ギャル
いい感じ。それこそユッキーナっぽい感じ。
そうそうね。そうなんだ。
絶対中間さん好きです
よ。ユッキーナもっとね、評価されていいと思うんですけどね。
ユッキーナも
っと。いやいや、本当に。
俳優で今度、ね、復活して。
してほしい、うん。
格闘家で出るんじゃないですか、
今度。大臣とかにアウトサイダーって、
ね、そうです、ね。あったから、なんか誰かアイドルのインタビュー、吉田豪さんがインタビューしてたアイドルが、はい、その、あれって多分亀戸とかあそこら辺出身なんですよ、ユッキーナ。
あ、そうなんですか。
ユッキーナが出てきたことによって、その亀戸の治安がすげえ悪くなった
って。そんなこと。
いや、本当
そう、喧嘩が流行ったみたいな。
喧嘩が流行ったみたいなやってて、
本当に強かった。
でも東東京のやっぱヤンキーの匂いはしますよね、ユッキーナはね。
ユッキーナ語、ユッキーナ禅みたいなのがあるみたいな。あのなんか決闘みたいなのをよくやるようになった。
東京初期衝動の、
ああそうだそうだ、
女性じゃないですか。
確かそうだ。
なんかあのやってましたよね、そのインタビューね。すごい面白かったですね。
あれだ、そう。
だから渋谷に行って服買ってるだけで呼び出されるっていう。お前マルキューであそこで服買ったろみたいな感じで先輩からボコボコにされるっていう。
決闘文化がじゃ
あ。決闘文化がやっぱあのだからその三国志でいうなんか中高の祖みたいなのがやっぱ言ってる。なんですよ。
なんでユッキーナの話になっちゃった
のか。ドラクエ。
ドラクエね。ドラクエ。
はい、山崎隆、あとルパン三世も今年撮って、はい、ルパンは結構もう真っ当な映画というか、 本当にあの 3D とこのルパン三世というのはすごい組み合うんだなというか、だからあのモンキーパンチは最後生前あのやっぱ 3D であれをやっぱやるべきだみたいな感じで言ってこの映画を作ろうと思ってたみたいなんで、だからやっぱルパン三世すごい良かったですね。だからこの3本を撮って今年ね、あのオリンピックのクリエイティブディレクターに山崎隆はなってるんで、だからそういう意味ではちょっとそうね、この3本を取って今年このオリンピックで何をやってくれるのかという意味も込めてちょっと MVP にしました。
プレゼンですね、もう
楽しみだなというところも込めて、はい、まあ、私は以上です。はい、
僕じゃあ言いますね、はい、僕はですね、まあまあさっきの話のつながりで、うん、あのアウユさん、
青
井優さんがやっぱり MVP ですかね。
宮本から富江の、
そうです、うん、なんかもう完璧でしたね。
あの安子ですよね、
あの安子そのものでしたね。もう気が強くて、しかももう結婚もねプライベートでされてますし、
ね、山ちゃん、
そうか、山
ちゃん、
そうだ、シックスナインみたいなシーンもありましたしね。
すごいっすよね、もうあそこまで。
うん、ということでやっぱ大家さんですかね。でね、時点でね、
はい、
Once Upon a Time in Hollywood に出てました、
はい、
ジュリア・バターズさんという、
誰、
これ子役の女の子です、
ね、ああはいはい、
ディカプリオにあなたちょっと一番いい演技したわよあなたみたいなことを言ったあの子ですね。まあ、あの子多分この子は
絶対
すごい女優になりそうですね。
ね、なんかオーラが、
うん、ね、ありますよね。近寄りがたい、なんか凛としたね、いい役でしたね。僕もなんか誰かに言われたいですね、とにかくこういうことをなんか褒められたいんですよ。
あんた今持ってるわ、
うん、そうそうそう、
全然値が保証するわっていうやつが欲しいってことですね。
ということ、
はい、
はい、ということ、
はい、
じゃあ私でいいですかね。はい、まあ、あのちょっと何度も申し上げて申し訳ないんですけど、はい、まあ、横画伯はちょっとすごいいい仕事を今回
滑り込みも滑り込みじゃないですか。最後の
もう書き乱してくれましたね。
だよなっていうね。
山田洋次絡みであんな風にこう盗作騒動が起こるっていうのは、うん、ちょっと面白いですよね。おじいちゃんになってもそういうトラブル起きちゃうんだっていう、伴説を擁しているみたいなことをね、おじいちゃんがおじいちゃんに向けて書くっていうのもまたすごい面白いし、まだそれはね、寅さんのところで話したので、あえてちょっとこう見た映画の中の MVP で言いますと、
はい、
ヒックとドラゴンの3の松重豊さんが演技が凄まじく良くて、あの悪役のグリメルという声ですね。で、顔がそっくりだったんですよね。で演技もすごく良くて、でまあ、一発で、あ、これ松重さんの声だなって分かるんですけど、あのもう超ハマっててですね、役柄もとてもいいんですよ。あのドラゴンと共存していく話なんだけど、どうしてもドラゴンを認めることができない人間という、まあ、バックボーンも結構しっかり描かれてて、はい、まあ、ただやっぱり単純に悪いやつでもあるんですけど、はい、あの薬を注射してドラゴン操ったりとか、
はい、
ちょっとやばいやつなんですけども、コミカルな面も持ち合わせてて、とてもいい悪役でした、はい、松重さんすごいいいですね、
はい、
という話でした。
はい、映画も結構評判いいですよね、ヒクトドラゴン。
ベスト5に入ってないけど、全然良かったですよ。ワン、ツー、スリー、両方って3つともいいですね。あれは。
うん、素晴らしい。僕はもう本当、まあ、数も少ないですけどね、うん、
はい、
でももう本当にあの去年から楽しみにしていたものでもあったので、僕はね、まあ、やっぱ今年は吉岡君ですよ、ね。吉岡君が
撮りましたか、
つい
に、諏訪光雄役。
僕なんだかんだやっぱ子供の頃からね、ずっとやっぱ北の国からでもそうですし、寅さんでもそうですし、やっぱずっと見続けてきた、
うん、
で世代的にもね、まあ、ちょっと上ぐらいの、うん、だから親戚のお兄ちゃんみたいなね、
な
感じはあるわけですよ、
はい、
なんかその光雄くんが、まあ、映画の中でもね、うん、その脱サラしてサラリーマンを辞めて、うん、まあ、いわゆるその安定した職業じゃないところについて、うんうん、でこれからもね、娘一人連れて、まあ、やっていかなきゃいけないという、うん、結構まあ過酷な状況ではあるけど、うん、なんかそこになんかまあ自分も重ねてしまったというか、あ、三つをちゃんと頑張ってるなという、
なんかやっぱ映画ですけど、うん、その姿を見てすごく嬉しかったんですよね、うん、なのでそうですね、なので僕はまあ吉岡君で時点で、はい、あのロビン・ウィリアムス
第3位の第3位から
10年の
20年の時を超えて
ゲームの中から飛び出してきたあのロビン・ウィリアムスね、あの葉っぱいっぱいつけて、あの姿はやっぱ最高だなと、うん、でねこれ見ててあのふとこれ今だったらジャック・ブラックがやったら似合うなと思ったんですけど、新しいやつ出てるん
ですね。
そうですよね、ちょっとそれをイメージして、
完全にだからジャック・ブラック感というか、まあ、そういう意味であの僕時点でロビン・ウィリアムス。
ジュマンジが
面白い。面白いんですよね。面白い。
やっぱりジュマンジ見よう。これネットフリとかで見れますか？ジュマンジは。
アマプラで見れます、
ね。アマプラで見れる。ああ見て。これね、なんかサブスクリプションサービスに自分がこんなに、ね、利用することになるとは思わなかったですね。
時代の流れですからね。
あれですか、なんか映画は映画館でみたいなことを言ってみたいもんですよ。あんまり言ってないから。でもやっぱり大きい画面でいい音響で見ると全然やっぱ違いますもんね、
うん、はい、ね、ありがとうございます、はい、あとですねちょっと一個メールが来てて、あの前回おかず映画で投稿されたキツネに包まれたさん、
はい、あ地球を送った方
ですか。そうですかね、あ、うん、あの裸な美奈子のあれ投稿された方ですね。
信頼できる方ですね。
ちょっと読ませていただきます、はいはい、勝手ながら2019年の年間 MVP を投稿いたします。
どうありがとう、素晴らしい。
自分で言うのもなんなんですが、私2019年裸の美奈子もとい美奈子ファミリーだと思っています。今回のおかず映画会投稿後の動向として、うん、ザ・ノンフィクション放送放映後、元夫ビッグダディの YouTube チャンネルに対抗か便乗か、うん、YouTube チャンネル美奈子ファミリーテレビを開設。そして年末動画内の発表で長女の結婚妊娠発表、おかず映画界で村上ロックさんが長女の髪の毛の変化でセックスを感じたという邪推が見事に的中してたということです。
ゲッセワの
あセックスしたってやつですね。
見抜いてしまった。
動画内で美奈子さんが妊娠出産したり旦那さんを紹介報告できればいいなと言っており、ザ・ノンフィクション恐竜家族痛快ビッグダディを撮影している制作会社ゼロクリエイトに裸の美奈子がババアになるまでというタイトルなんかなんかで、うん、裸の美奈子続編でも作ってくれないかなと思っています、うん、そして映画裸の美奈子の映画設定が2024年なので、実際に年が来たらぜひとも答え合わせをしてもらえばと思っています。旦那の佐々木義人、彼が髪を切って坊主になった感じが台湾の映画監督愛情万歳ジャオユーピクニックのツァイ・ミンリャンに寄っていってて、ツァイ・ミンリャンが怖くなっている昨今です。以上です。
いやちょっとこれ送るとこここ間違ってないですか。俺どうなん、美奈子ファミリーテレビはね、私の愛好でいや
また
クソみたいな
子供が多いですけ
ど、とにかくセックスをして、
まあそうですね、
子供を産んでと、この繰り返しですよ。
ちょっとやっぱふっくらしましたね、美奈子さんも。
林真須美感
が。ね、本当ですよね。
ぜひミキハウスのトレーナーも。
カレーいっぱい作るんじゃないですか。
トロさんカレーに対抗してるんで、ぜひ。
やっぱキツネに包まれたさん、ちょっと心配になってきましたね。
また新たなクランケの登場ですね。
頼んでもない、いない MVP の紹介を。
一番でしょ、今。日本で一番美奈子ファミリーに興味ある人。
美奈子落ちちゃうでしょうね。
すごい。YouTube でも登録 5. 何万人とかのか
な、そんなにいるんだ。
すごいですよね。はあ。
大変なこと
だ。変な人が好きなんですよね。別にね、この方から何かを学ぼうとしてるわけじゃないですからね。
いや逆に言うと、キツネに包まれたさんは、うん、美奈子さんもそうだし、うん、我々もある意味道理で見られてる可能性が、
うん、ああなるほど、
ウォッチャーとして
なんかこう道に落ちてる変なおもちゃみたいな、どうやって遊ぶのかなみたいな感じで。
嬉しいですね。でも、
ありがとうございます。
これでもやっぱ人のベスト10聞くの面白いですもんね。うん、
確かに。
ベスト10っていうかもうみなこファミリーの話でし
ょ。持ってかれてしまいました、
ね。ベストも何もないですよ、ね。
ベストも何も、
台湾の感覚分かんない
ですよ、ね。近況を送って。これはでもちょっと定期的にやっぱ送ってほしいですよね。
もうみんなが忘れてもみなこファミリーのことは、
ね、まとめてね、うん、やっぱりトピックとして。
みなこクロニクルみたいな。
ああ、いいですね。
最終的になんかね。
ほしい。
ほしいですね。
うん、はい。以上でございます、
はい、
あちょっとお知らせいいですか、
はい、
あのポッドキャストアワードというイベントが始まりまして、
はい、
あのなんだっけ、このポッドキャスト最高、みんなもっとみんな聞けばいいのにそう思ったことありませんか、あなたが推す素晴らしいポッドキャストを教えてください、年に一度のこのアワードでスポットライトを当てましょうっていう、あのポッドキャストアワードのエントリーが開始されてますと、でもしよかったらうちのお気に入り会のエントリーのご協力をお願いできませんかっていうのをちょっとリスナーの方に、
はい、
はい、宣伝ということで、
どうやって投票するんですか、
でポッドキャストアワードアワーズっていう、うん、あの検索してもらえればホームページ行くんで、うん、そこにあのエントリーのページがあるんで、
はいはい、
で次戦他戦は問わないのと、うん、一作品につき1回のエントリーで OK と、でおすすめがたくさんあるっていう方は各1回ずつ応募可能、
うん、
あとハッシュタグポッドキャストアワーズ JP 付きで、まあ、ボンクラ映画館エントリーしたよとツイートしていただけるとありがたいなと思います。でせっかく作った音源いっぱいあるんで、うん、多くの人に聞いてもらわないと、ね、あの意味がないん で、
そうです、ね、
まあ、自分でもうちの番組エントリーをしようかなと思ってるんですけど、まあ、
はい、
どなたかしてください。
そうですね、福島じゃあ一族郎党でやります、
はいはい、でプラス4月にあのちょっとこの間話したんですけど、
うん、
10年目に入るんで、
うーん、10年ですか、
すごい、歴代ベストメールを募集しますということで、あの過去回でベストと思える、作品の感想メールを募集しますと、まあ、1人1通 で、
うん、
で170回以上あるんで、まあ、4月までゆっくり聞いて、あの3月下旬ぐらいにメールいただければと思ってます。詳しくはホームページに記載しますんで、そちらを確認してくださいと。であと 10年目の企画として、あの4月に全部やろうとしてたんで、そんなバカなと思って、
うん、
あの今年1年かけてちょっとなんか特別企画みたいな小出しでしていこうかなと。
あ、例えばその2ヶ月なり3ヶ月なりに1回定期的に行うと。
楽しみ。
じゃあ握手会みたいな。
おー、あー、ね、やりたい。
握手、今会えるポッドキャスターとして、
ね、今会えるおじさんで、まあ今ね準備期間短すぎたんで、4月までやろうとしてたら、
うん、
まあ、あのもしね、なんかゲスト呼ぶんだったら用意も必要なんで、ちょっとゆっくり、
うん、
今年1年で何かやろうかなと思います。でもしよかったら5月から6月に、
はい、
2010年代ベストとかってできないですか。
あ、2010年代のベストですか、はい、オールタイム。あ、
できるんじゃないですか。10年代だったらちょうどほら、もう2020年入ったんで、
なるほど、この10年の中のベストを決めると、
はい、同じくね、ちょうど2010年からうち始まったんで、
あ、なるほど、
そういう企画もどうかな。
いいんじゃないですか、2010
年代ベスト。まあそれは夏ぐらいとか、5月6月7月まあそのぐらいで、おかず映画前かとかぐらいで、あとまたボンクラ映画館のツイッターアカウントありますんで、フォローお願いしますというと、普段の感想など、ハッシュタグボンクラ映画館でツイートしていただけるとありがたいですと、あとインスタグラムもやってますんで覗いてください、フォローお願いします。
サイレントリスナーの方はこう念を送ってもらえるだけで全然ね、は
い、そうですね、
面白い面白い
って、のろしを上げても全然
いいです、のろしを上げても本当に、ね、聞いてもらえてありがたいですね。
あと、もうぼちぼちダメ作やらないきゃかなっていう時期になってきた。
名作けど、はいはいはいはい、そんなあのあれでしたっけ、冬とか、
はい、大体そのぐらいの時期です、ね、いいですか、もうぼちぼち募集してもいいでしょうかという。
そうですね、
全然いいんじゃないですか、
は
い、
それはあれですか、公開で
やるか。いやいや、もうあの、もう読み上げ
で、読み上げで、
はい、まあ、できるだけまとまった感じで、
まとまった感じ
で、長い文章はちょっともう喉が痛くなって
文章もまたね、すごい面白いんですけどね。
熱がね、熱量がね、
文字数決めます。文字数。
あの、そのね、野球とかプロレスの例えが入ってくると、どんどん長く
なっちゃう。そうだね。ちょっとそこはちょっと、問題が発生しましたからね。
良くない。すいません。
です。あと、お知らせ、あの、 書籍の話とか。
あ、書籍、あ、そうですね、電子書籍を今発売中なんですけど、ブースというサイトで、シルレススーパースターレスデンという私の AV 助監督時代の本ですね、それを書いてます。で、今度5月にまた文学フリマというのがあって、次はちょっと新作をまた出しましょうねという話で、
出したいですね、なんかね、あいみょん物語、
あいみょん物語でしたっけ、
土下座物語、
土下座物語、あドリゾンのやり方、ハウトゥーで、
ハウトゥー、
あ、いいですね、
ハウトゥーで来ます
ので、ちょっと作っていこうかなと、はい、またお知らせをちょっとさせていただきたいなと思っております。はい、
そんなとこだったかしら。で、アドレス、ちょっとホームページとか、ツイッターを見てもらえれば、うん、
あ、そうですね、ツイッターでトップページとかに入れてるので、で、ちょっとアダルト系なので、表示がちゃんとされない時があるので、はい、まあ、リンクとか辿ってもらえればいいかなと。で、読めないよとかあったら、メール送ってもらえれば、はい、DM とか、全然、まあ、大変面白いので、ぜひ読んでいただきたいなと思っております。
はい。
はい、
ロクさん、近くに近いイベントとか、
ですね、大人計画の俳優さんと一緒に、階段とマジックのようなイベントというのを、
川田さんでした
か。そうです、川田川彦さんという俳優さんと一緒にイベントを新宿でやります。
すげ
ー。2月の、何日だったかな、
ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。2月の18日火曜日。
はい、2月18日火曜日。
モアというところで、チケットはこれはチケットピアで買えますね。そうです、
チケットピアで発売しております、
はい、すげえ、川田さんですか、この人マジシャンもやってるってことなんですか。
そうです、はい、まだチケット発売してますので、興味ある方はぜひぜひよろしくお願いします、は
い、すごいですね、ロクさん大人計画 の、 仕事をするように、
大人計画入っちゃえばいいですね。
あ、入れたらいいですね。
ね
え、うん、大変、
まあ、いや、まあまあまあ
まあまあ、そこはちょっとい
ろいろあると、
今怖い話になるのかな。
あれですよ、だって音だけが綺麗でマジシャン役が川田さんでしたよね、最初の。
だっか、
川田川彦さんじゃなかった、
だっかな、
最初のマジシャン
だった。
で、本当にマジシャン、
本当のマジシャン、
いや、すごいな。これはロックさんは怪談をやって、川田さんはマジックをやるという、
はい、
うん、
これ場所はどの辺なんですか。
ですね、うん、歌舞伎町の、
はい、
なんとどこって言えばいいのかな、
まあ、新宿は新宿、
新宿です、
はい、
うん、
新大久保寄りの、うん、ドンキホー
テの海外、あ、あ、はいはいはい、
ですね、
はい、
素晴らしい、あ、すごいですね、
近々あるのはそのイベント。
そうですね、まあ、その他にもこういろんな怪談イベントありますので、
はい、
興味ある方は、まあ、SNS なんかで、
うん、
探してみてください。
あとは、通常、
そうですね、通常は怪談ライブバースリラーナイト歌舞伎町店で、出勤している日は怪談やってます、
はい、
あとはまあまあもろもろあっとそういった収録番組なんかもありますので、
アベマ TV とか
出てますね、ね、そうですね、去年
はぜひぜひそういうのもよろしくお願いします、
はいはい、
お金持ちになりたい、
お金くださいって、ね、
100万円ならやればよかったな、
え、前澤社長ですか。
ああ、お年玉リツイート、
ちょっとプライド
があいつでしょ、でも本当にだって別に何の思想もない、ただモテたいだけのあれでしょ、なんかリツイートされたり
とか、 やっぱやりたいよね、ああいうの、
いや、
お金持ったら人がね、もう
群がって
転がる様をやっぱ見たいわけじゃないですか。
もう楽しいでしょうね、
普段なんかこうインテリぶったことを言ってるやつが、うん、
すぐリツイートしちゃ
って、ね、100万円で転ぶ様をやっぱ見たいじゃないですか。
あれよく分かってなかったんですけど、貧乏大喜利ってことじゃなくて普通に抽選で くれるってことなんですか。
ああ、みたい
な、
うちこんだけ貧乏だからお金くださいとか、そういうことじゃない、
より面白い貧乏人に金をくれてやるみたいなではなくてですかね。
うち電気が消えたんでお願いします、そういうの
消えたんだよ。
じゃあいいやということで、はい、はい、もう、はい、すいません、今年もなんとか
そうですね、
はい、そうですね、どうか一
つ細く長く、ね、
皆さんちょっと生きていきましょう。
そうですね、
生きればですね、
お米がなくなったらね、誰か貸してもらって、
ね、
お米の貸し借りに突入するかもしれないですから
ね、今年
はついに、そうですね、醤油とか味噌もね、うん、貸し借りしましょう、
ね、いつも時
代隣組トントンカラリと隣組ですよ、竹槍持ってね、ちょっと訓練してね、
じゃあ今 年もよろしくお願いします。